ダイアログ1では、太郎の英語は文法としては間違っていないのに、どこかつっけんどんな感じがすることに気づいたのではないでしょうか。答えはいつも簡潔で短く、質問されない限りは自分のことを進んで話そうとはしていません。最後には英語でどう説明したらいいかがわからず、黙り込んでしまいました。これがもし日本語での会話なら、それほどおかしくはなかったかもしれません。日本語では特に目上の人や年上の人、よく知らない人と話すときには、あえて出しゃばったりせずに、相手に質問されるのに任せるのも珍しくないからです。しかし、英語でも同じようにしてしまうと、不愛想で気難しい人だという印象を与えてしまいます。次に、ダイアログ2を見てみましょう。太郎はより長い答えを返していますし、聞かれたこと以外にも進んで話を広げています。長く黙り込まないようにも気をつけています。アンディとしてはこの方がずっと話しやすいですし、太郎に対してもいい印象を持つことができたはずです。では、ダイアログ2の会話スタイルの方が、いつもダイアログ1のものよりも優れていると言えるのでしょうか。もちろんそうとは限りません。それぞれの文化に適した会話スタイルというものがあるからです。いずれかの会話スタイルだけが他よりも優れているなどというのは、世界中どの国でも車は右側通行するのが正しいというようなものです。文化が違えば、物事のやり方も違って当たり前なのです。よって違う言葉を話すときには、一時的に違う文化圏にいるのだと考えてみましょう。そこでは自分の文化とは違うルールで物事が動いていくのです。生まれ育った文化に根ざした習慣やマナーはとても根深く、その大部分が意識されることすらありません。英会話のマナーを身につけ、クラス以外の実生活でも使えるようになるまでには、何度も練習を繰り返す必要があるでしょう。このセクションでは引き続き、英語と日本語の会話スタイルの違いを詳しく見ていきます。対処法も同時に学んでいきましょう。この対処法は非常に重要なので、このテキストでは英会話のゴールデンルールと呼んでいます。